次は募集です。平成29年度日野川市体操教室、健康体操、親子体操、児童体操です。指導員は田中聖子さん、和歌山県スポーツ振興財団職員の方です。お問い合わせは障害スポーツ課電話 77-2511 へ。真田丸とピンクリボンサイクリング、桃の花満開の桃源郷や真田丸の舞台の筆山を自転車で走りませんか。詳しいことのお問い合わせは日野川サイクリングクラブ事務局井口さん、電話 090-5363-2014、 ファックスは 77-4060。 共催日野川市ピンクリボンキャンペーン推進本部です。学童保育マルスッコクラブ指導員募集です。日野川市の職員、臨時職員の募集ではありません。お問い合わせは学童保育マルスッコクラブ、電話 64-0711、 子育て支援課電話 77-2511。 少年少女発明クラブクラブ員募集、対象は市内在住の小学校4年生から6年生。申し込みお問い合わせは障害学習課電話 77-2511。 少年少女発明クラブを手伝ってみませんか。日野川市少年少女発明クラブではクラブ員の活動を指導していただく指導員やサポートしていただく補助員を募集しています。申し込みお問い合わせは障害学習課電話 77-2511 へどうぞ。市民ワークショップ日野川市民会議の参加者募集について、新たな長期総合計画の策定にあたり日野川市の未来について語り合う場として日野川市民会議市民ワークショップを開催します。目指すべき将来像の設定など新たな長期総合計画の策定を機に市の未来について語り合いませんか。多くの市民の皆さんの参加をお待ちしています。時3月12日日曜日午後2時から、ところ市役所本庁7階ラウンジ、募集人数50人程度、先着順。詳しいことのお問い合わせは企画調整課電話 77-2511 へ。以上、読みは北山でした。
引き続き暮らしの情報のコーナーです。3月の天文台観望会、太陽系で一番大きい惑星木星を見てみよう。申し込み問い合わせは西木市コミュニティセンター、電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時。なら月ヶ瀬梅林を訪ねる。時3月11日土曜日午前7時30分スタート。申し込み問い合わせは日野川市ウォーキング協会事務局高岡さん、電話 080-5317-6278。 自衛官などを募集しています。応募要件など詳しくは問い合わせください。問い合わせは自衛隊橋本地域事務所、電話 0736-320744 です。スポンジボールテニス教室参加者募集、バドミントンコートを使い軽いラケットを持って4人でスポンジボールを打ち合うテニスです。申し込み問い合わせは木の川スポンジボールテニス連盟木下さん、電話 090-5815-1026 です。催し 紀の川市桃山祭り、時4月1日土曜日午前9時30分から、ところ紀の川市桃山グランド。詳細は決定次第市ホームページや新聞折り込みチラシでお知らせします。問い合わせ桃山祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、 本町4階商工観光課内です。第30回百合山新四国花祭り、時4月1日土曜日午前10時から午後3時、ところ百合山新四国88箇所周辺及び紀の川佐世保橋北詰河原。内容、午前10時から午後1時、各所で甘酒やコーヒーの振る舞いなど。午後1時30分から獅子舞や内田中学校吹奏楽、太鼓演奏、持ち投げ、宮本静、歌謡コンサートなど、桃山祭りと同時開催です。問い合わせ、百合山の自然と遺跡を生かす会、榎本義行さん。電話、090-3283-2172 です。古川、とんまかひな通り。29年春、門前町古川は、ひな色に染まる。西国第3番札所、古川寺や、大正時代の古民家、山崎邸など、歴史的な建物をはじめ、古川、とんまか通りにも、いろいろなおひな様が飾られます。ひな色の歴史散歩をお楽しみください。時、4月9日、日曜日までの午前10時から午後4時。ところ、古川とんまか通り。JR 古川駅から古川寺までの通りです。絵手紙コンクール入賞作品の展示。時、期間中。ところ、山崎邸。絵手紙コンクール表彰式。時、3月25日土曜日。ところ、山崎邸大広間。本町上野段のだんじり幕、笠幕の展示。時、期間中の土、日、祝日。ところ、旧三笠館。問い合わせは、古川とんまかひな通り実行委員会。電話 73-2246、丸朝旅館内です。第12回桃源郷ハーフマラソン開催に伴う交通規制があります。規制日4月2日日曜日、規制時間午前9時ごろから正午ごろ。続いて困った時の相談です。弁護士相談、紀の川市弁護士相談。電話77-2511 市民課。4月5日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着5名の方。予約受付開始は3月22日水曜日午前9時からです。行政相談、紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。3月8日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談。電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された 人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。3月8日水曜日午後1時から3時、紀の川市長総合センター2階会議室。4月12日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。5月10日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。高齢者紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持・向上や安心できる生活のための支援をします。続いて心・体障害者の相談、電話 073-445-7314、 県子ども・女性・障害者相談センター。体や知的障害のある人に関する相談に応じます。コウノトリ相談、面接相談、電話 61-0049、岩手保健所。産婦人科医師が不妊相談に応じます。予約が必要です。体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808、 麦の里紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談、電話 75-4413、 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、 岩手保健所。精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。労働者の健康相談、電話 78-3875、 伊都長地域産業保健センター。当センターの登録産業医が50人以下の事業所に出向き、従業員の健康相談などを無料で行います。続いて女性です。女性相談、電話 073-435-5246、 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分、面接相談は平日の午前9時から午後5時45分、電話予約が必要です。消費生活、消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室。問い合わせは商工観光課。第2・第4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141、 岩手市役所2階。第1・第3火曜日の午後1時から4時です。 日の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口問い合わせ商工観光課毎週水曜日の午後1時から3時です。第14回和歌山県広報コンクールで広報紀の川が第1位に選ばれました。広報誌部門市の部で広報紀の川5月号が1位写真部門組写真で広報紀の川9月号2、3ページ祭り小川祭り紀の川市民祭りの組写真が2位になりました。これからも皆さんに親しまれ愛される広報誌作りに励んでいきます。続いて私の町の文化財第114回宝集座の黒箱紀の川市流域の村や地区またはそこにある宮座や港では黒箱と呼ばれる重要な文書などの資料を保存するための木製の容器を伝えていることが多く見られます。小川祭りに参加する地区や座、港でもいくつかの黒箱を伝えており、その一つが宝集座の黒箱です。宝集座は藤井地区、中山地区の人々によりそれぞれ組織された教材座で、小川寺を創建した大友の久慈子の子孫により組織されたことが由緒とされています。宝集座では黒箱と鍵を1年交代で預かり、黒箱を中山座で預かる年は、鍵は藤井座で預かり、黒箱を藤井座で預かる年は、中山座で鍵を預かり、小川祭りが終わった後に、2つの宝集座の人が揃わないと開けることができない習わしになっています。黒箱には、中世以降の権利関係の証文や、宝集座の由来などを記した数多くの古文書や小川祭りの祭礼絵巻が入っていて、作成された時期の違う3巻の絵巻は小川祭りの祭礼の変化を知る上で重要な資料となっています。また享保8年1723年の宝集仲間定め書きには毎年6月18日に行われていた小川祭りの翌日19日に両座から3人ずつが立ち会い、証文箱、黒箱のことを改め受け渡しをすることが定められていたことがわかります。今では祭礼の1ヶ月後の8月下旬と日は変わっていますが、両宝集座が揃って行う黒箱の引き継ぎは300年近く行われてきたことを物語っています。黒箱が保存されているだけでなく、このような習わしが現在も行われていることは大変貴重です。宮座とは氏子の一部によって組織され、氏神の神事を行う祭祀集団、公とは民衆の間で作られた仏事や神事を行うための結社のことです。問い合わせ紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。文化財防犯のお願い。今年に入って和歌山市や岩手市で仏像の盗難が相次いで発生しています。紀の川市内にも仏像など数多くの文化財があり、それらの被害が懸念されます。仏像などの文化財を管理いただいている地域の皆さんや所有者の皆さんにも引き続き盗難などの被害に遭わないように注意をお願いします。防犯対策としては 建物の施錠の徹底、定期的な巡視、不審者のナンバーを控えるなど、日常の防犯意識が大切です。また、万一の被害に備え、文化財の全体像や特徴的な部分などを写真に撮り、特徴などを記した管理台帳を整備することが重要です。読みは柏でした。
図書館情報、ライバリーインフォメーション、ひこぼし&織姫、フルーツで楽しむ今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名の順で紹介します。世界で一番美しい果実図鑑、ボルフガング・シュトッピー、草原社、ジャーで簡単きれいに、デトックスウォーター、田内翔子、主婦の友社、フルーツ×ブランデー、日東書院本社、根っこの絵本3、根研究学会協力、小泉光久、大月書店。新刊療法です。新しく入った本、著書名、著者名、出版社名で紹介します。テレビじゃ言えない、ビートたけし、小学館。ものの始まり絵本、荒俣博史、日本図書センター。本を守ろうとする猫の話、夏川宗介、小学館。それいらない、キャラ、角川。フルーツプラパン作り。時3月30日木曜午前10時30分から、ところ、内田障害学習センター、参加費100円、定員先着20人、申し込み問い合わせ、河北図書館、電話 78-2010、フルーツ折り紙教室、時春3月11日土曜、夏3月19日日曜、秋3月20日月曜、冬3月26日日曜、時間はいずれも午前11時から正午までと午後4時から5時の2回。ところ、河南図書館、問い合わせ、河南図書館、電話 64-4614。読み聞かせの予定です。河北図書館、彦星、3月12日日曜、午前10時30分、3月17日金曜、午前10時、3月18日土曜、午前10時30分。河南図書館織姫、3月5日日曜、午前10時30分。3月31日金曜、午後2時30分。4月2日日曜、午前10時30分。今月はフルーツお話し会です。町の話題、トピックス。一本の綱に力を込めて、1月29日、今年から会場を日の川市民体育館に移して開催された第34回企業銀行杯和歌山県綱引き選手権大会に、ジュニアの部から選手権の部までの49チームが出場し、熱戦を繰り広げました。大きな声援が飛び交う中、選手たちはチーム一丸となって一本の綱を自陣に引き込もうと力いっぱい引き合いました。選手権の部で優勝した日の川愛好会男子と郷土リーズ女子は3月5日に東京で開催される2017全日本綱引き選手権大会に出場します。世代を超えたふれあい交流、2月9日中岸コミュニティセンターで高齢者の集い場日向ぼっこが開催されました。この日はミニイベントとしてオカリナ演奏会を中岸保育所の園児と一緒に鑑賞。親っぴースマイル楽団が送るまろやかなオカリナの音色にうっとり、オカリナを使った童謡イントロクイズでは競って答える子どもたちの元気な声が会場中に響き渡りました。高齢者が子どもたちに手遊びを教えながら一緒に歌うなど、世代を超えた温かい交流の場となりました。春の味覚、子持ち高菜。
ただの目のような形をしたこの野菜は、子持ち高菜という油なっか野菜の一種で、大きな葉っぱに隠れた小さい脇芽の部分を食用とします。一株で10個以上の収穫ができ、12月末から3月上旬に旬を迎えます。柔らかい食感と春の訪れを思わせるほろ苦さが特徴で、つぼみな春雷とも呼ばれています。栽培する江川中の高橋康之さん、69歳は、おすすめの食べ方は天ぷらです。茎の部分は柔らかくて美味しいですよ、と話してくれました。酸いも甘いも紀の川市。紀の川市シティプロモーション事業が開始し、市内外に情報発信するためのロゴマークを決定しました。このロゴは、紀の川市の強みでもある住みよい町と魅力あるフルーツという日本の軸をブランドコンセプトとして図形化したものです。今後、このロゴが市民の皆さんに愛され、親しまれるようにイベントや市内外各地で PR していきますので、ぜひ皆さんもこのロゴマークをどんどん活用してください。フルーツキングダム in Japan, 紀の川シティ。フルーツをプラスにローカルブランディングの紀の川市。紀の川市では国の地方創生交付金を活用し、紀の川市産フルーツの輸出拡大を図るため、航空会社ピーチアビエーションと提携し、マーケット調査や認知力を高めるプロモーション展開を行いました。ピーチ事業の内容です。広告展開、ピーチライブ、ピーチアビエーション株式会社の被害地への掲載、機内サンプリングチラシの配布、ロゴマークの作成、機内アプローチ、紀の川市産シャーベットの機内販売、ネーミングライツ、機体ドアにデカール、ステッカーを添付、機内アナウンス、コンサルティング、アンケート調査及び結果検証などです。また、ピーチアビエーションの飛行機の写真が掲載されています。さらに、近代マグロで知られ、包括連携協定を締結している近畿大学が経営する近畿大学水産研究所では、紀の川市産の旬のフルーツを使った料理やデザートを期間限定で提供しています。グランドフロント大阪ナレッジキャピタル6フロアの近畿大学水産研究所経営のカフェの様子と、提供したフルーツ、イチジク、柿、ハッサク、シダヌイ、キウイ、イチゴを材料とした料理の写真が掲載されています。大消費圏での認知度向上を目指し、消費者ニーズの調査を行い、ニーズの把握や新たな加工品の開発につなげることで、さらなる地域の活性化を図ります。また地域販路だけでなく、関西コレクション2016においても、現役モデルに女性が関心を寄せるゴールドプレスジュース、ジェラードなどの加工品を提供し、フルーツの魅力と可能性を発信しました。以上、町の話題トピックスでした。みんな元気にハッピーごはん38、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。彩りあえ物、春を告げる生わかめ、ミネラルをたっぷりと含み、海の野菜とも言われるわかめには、血糖値やコレステロールの上昇を抑える働きがあります。生活習慣病の予防にもなりますので、味噌汁やサラダ、あえ物などに活用しましょう。材料4人分です。生わかめ 50g、卵1個、キャベツ 150g、えのきだけ 50g、人参 50g。調味料として酢大さじ1と3分の1、砂糖大さじ1。作り方です。1、生わかめはさっと茹でてざく切りにする。2、錦糸卵を作る。3、キャベツは千切りにし、さっと茹でる。4、1から3を A の調味料で和える。1人分のカロリーは55キロカロリーです。 海の香りを堪能できるのは生わかめならでは。あでやかな緑色とコリコリ食感がいいですね。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。フルーツレシピ、ワリウム3、いちごキウイ、フラミス。4人分の材料です。いちご5個、キウイ2個、フ 40g、 クリームチーズ 400g、 チョコレート 30g、 蜂蜜大さじ3、粉茶大さじ1、国産レモンの皮3センチ、口なしの実の新脂液 300ml、 ミントの葉適量。作り方です。1、水に浸し柔らかくしたフの水気を絞り、口なしの実の新脂液、蜂蜜、レモンの皮と一緒に鍋で5分煮て、そのまま冷ます。2、いちごは1個を包丁等で細かく潰し、他は飾り用に。キウイは皮を剥き、4分の1個を包丁で細かく潰し、他は飾り用に串型に切る。3、常温に戻したクリームチーズは半分に分ける。潰したいちごとキウイに混ぜ、4等分する。4、チョコレートは湯煎し、粉茶2分の1を混ぜる。5、1の水気を絞り、4等分して皿に敷き、3を2種類ずつ乗せる。粉茶は適量振り、飾り用フルーツとミントの葉を飾り、4を添える。問い合わせは1社、キノカオフルーツツーリズム、電話 080-3846-2218、 または商工観光課、電話 77-2511、 本庁4階です。食物アレルギーがある人は原材料を確認ください。2月号のトピックスで読み間違いがありました。新年の行事1月7日は神日の節句と言います。訂正してお詫び申し上げます。平成29年1月末現在紀の川市の人の動きです。人口 64,426 人、世帯数 26,325 世帯、男 36,16 人、女 33,810 人です。いよいよあちこちから春の便りが届いてきました。暖かい香りを求めて出かけてみてはいかがでしょうか。以上、声の広報紀の川137号でした。読みは小西でした。